RSC ファミリーロンサークスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第124回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、12月22日で、オンエアは1月4日からになります。さあ、今回のゲストです。今回のゲストで、ね、なんとこれもうすごいですよ、3人呼んでおります。初めてです。, 笑いすぎです。最初ゲスト、今回のゲストは WBO 世界ミニマム級チャンピオンの谷口正隆選手です。
谷口です、よろしくお願いします。
そして WBA 世界ライトフライ級スーパー王者の京口博人選手です。
よろしくお願いします。
そして
そしてじゃないですよ、お邪魔します。
あのマネージャーですね。
マネージャーの深町です。お邪魔します。
さて、僕が座ってるところに偉そうに座って、僕
ベテラン声優みたいな感じで、
シャイところに座ってるんですか。いいんですけど、これちょっと、ね、今日はいつもと違う感じで、わちゃわちゃねやっていきたいと思います、は
い、お願いします。
12月14日にね、王者のウィルフレド・メンデスに11回 TKO 勝ちで2度目の挑戦で世界チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ようやく、
これ1週間経ちましたけども。
そうですね。まだ正直時間そこまで湧いてないっていうのが、うん、まあ、率直な感想で、
はいはい、
なんかバタバタしてますね、ずっと。
縮小会、うん、縮小会みたいな。
そうですね。はい、なんかゆっくりまだ考える時間もないんで、
うん、
なんかまだふわついてるというか。
うん、
わかるよな、
うん、まあでも、うん、ただですよ、僕終わってから5日間ぐらいずっと毎日ほぼ一緒にいてたんで。
そうですよ。
え、
そうなんです。なんだかんだ
次の日一緒にラーメン食べて、その次の日風呂行って、
どんだけ仲良
いお茶してとか、なんか気づいたら5日間ぐらい一緒にいたんですよ。
なに、それはずっと試合の話とかするん
です か。まあ普通に試合の話もしますし、プライベートの話も。
いや、2人ともかぶってるから。
はい、します、します。
あ、まだ実家ないですか。
そうですね、なんかちょくちょくは出てきたんですけど、
うん、
なんか世界チャンピオンだっていうのはまだ、ね
え、いつぐらいから競技さんですか、こう実感湧くもんなんですか。
ああ、でももう次の日とかはまだなんか夢見心地というか、
はいはい、
実感ないなっていう感じではあったんですけど、はい、早かったですよ、
うんうん、
多分この谷口の今この1週間経った頃には自覚というか、
うんうん、
あ、チャンピオンなんやっていうのありましたよ。
あ、
うん、あったあった。
素晴らしい試合でしたこれね。え、
ありがとうございます。
僕ちょっと本当ダメなんですけど、久しぶりにガッツポーズ出ちゃいました僕。
ああ、そうか、フラットに見ないとダメなのに。
いや、フラットまあまあフラットにさすがに見れないんだけど、いやガッツポーズ出ちゃったな。
でも結構記者さんたちもね、やっぱ、うん、長く見てるわけじゃないですか、谷口のね、うん、こうダメだった時だったりとか見てる記者さんたちみんな言ってましたね。記者席のその裏側いたバックヤードのとこでみんなうわーって応援してたって、
はいはい、喜んでくれたって聞きましたね。めちゃくちゃ嬉しいですもん、それ聞いて。
KO で、
いやもう
11回 TKO、
すごい、
すごくないですか。
最後11出るときにこれも、うん、あの手振りしたじゃないですか。
はいはい、
煽ってましたね。
あれ煽らないともう持つかどうかわからないなって正直思ってたんですよ。結構もう、
あ、スタミナ、
はい、
うんうん、
スタミナもそうですし、あとなんだろう、気力っていうか、今回も今までのスタイルと全く違ったじゃないですか。
そうそう、
うんうん、一覧だから本当も前に出て、結構もう中盤ぐらいからだいぶ疲労はすごかったんですよね、
うんうん、削り合いしてたんですよ ね、
でこう低く低く入って、
うんうん、で思ったよりそのメンデスの削りも結構強くて、
うんうん、
まあ多分向こうの方がしんどかったのはもちろんなんですけど、で11ラウンドちょっとこう力もらおうと思って煽ったら結果的にあのラウンドで終わったんで。
でも僕もやりましたもん、うん、あれ10ラウンドかな、
うん、
世界初挑戦の時
は
煽ってたんですけど、
はいはいはい、
分かるっすその気持ち。鼓舞して
めっちゃ力入るよな、
うん、
めっちゃ力入ります。
あ、お客さんわーってあったの、
はい、ああいうの自然と出ちゃいますよね。
もう自然と出ましたね。で、うん、終わった後に初めてこうロープに登ったんですけど、
はいはいはい、
あれももう無意識なんですよ、
うんうん、
もう勝手に叫んでました、気づいたら。
え、2ラウンドでダウンを奪ったじゃないですか、
はい、
でこれでもうどれぐらいで勝てると思ったんですか。
もう2ラウンド目 の近くなった時にもう、あ、思ったより入れたなって思ったんですよ、
うん、
でだからそのままいけば早いラウンドで終わると思ったんですけど、 あの思ったよりそのメンデスの近い距離が強くて、うん、そこが予想外でしたね、うん、もう入れたら問題ないと思ったんで、でも2ラウンド
ぐらいでいけるって思ったってことですよね。
下で見ててどう感じたんですか。
あでも僕ダウン取って、うん、あいけるかも、噛み合うんやなって、ここまで噛み合うんやなと思ったんで、はいはい、でまあ、削り合いになってからはちょっとしんどい場面もありましたけど、上回っていたんで、うん、もう勝てるとは思いましたね。で
もポイント的にはもういけると思いました、
ね、あ思いました、思いました。
岡本さんは下で見てて、
いやもう僕はちょっとね、試合を組むにあたっていろいろ作業してた人間ですから、
はいはいはい、
もうそれは気が気じゃないですよね。
頼むでほんまみたいなね。
いやでもほんまにね、あのファンの人たちは分かんないとこですごい動いてくれる人たちってやっぱいるんじゃないですか。その一番近い僕の時も深町さんがいろいろ動いてくれたり、送迎とかいろいろあって、うん、谷口も一緒に1ヶ月前からとか、ね、
だから今回は本当この世界戦する裏の人たちのこう本当感謝をめっちゃ出ましたね。
なんか前日にね、前日ケリアって、はい、その日に僕渡辺ジム取材って、
はいはいはい、
あの久我選手の取材、
あはいはい、
あのあったりしたじゃない
ですか。あそうですね、はい、
なんかみんな緊張しててそわそわそわそわしてるんですよ。大丈夫かなと思って、
はい、
そこで僕あの会長とか見て、
あ、はい、
僕まあ、言ったかもしれないですけど、大丈夫、絶対勝ちますと、
お
11ラウンド TKO で勝ちますと、
なんか当てたんですよね、本当に大吾さん、
もうめっちゃ自慢してきたもん。あの控え室側の裏側でバーってやって興奮気味で、今日選手僕予想したんですよ、11で KO するって予想したんですよって得意げな顔で言うてて、嬉しそうな顔してたから覚えてるっすね。
マジ
僕予想しましたからっ
つって、そんな読みは出してないけど、
11ラウンドの TKO は何すごい、どう予想したんですか、マジすごいですよね。
でもこれ渡辺会長とホーキさんにも言ったんですよ。
あマジですか、
はい、ホーキさんにも言ったんですよ。
へえ。
前日のホーキさんトレーナーとね、
はい、
話した時に、
そうそうそう、マジドンピシャですもんね。
でもね、
まあまあまあまあ、予言者
で、なんで11やったんですか。
え、なんか多分ボディ削っていくだろうなって思
ったんですよ。あ、はいはい、
でその辺でこう、
中盤
中盤ぐらいでこう向こうが最後削れてって、
はいはい、でラスト11ラウンド目ぐらいにはみたいなのを言ってたんですよ。この世界タイトルマッチね、始まる直前の話があるんですよ、裏話。
おお、
そう、
したい。
そうなんですよ、うん、みんなね、当日はフェニックスバトルの派手な演出のところで、みんなバーッとこう窓みたいな開いて、うん、ゴンドラ降りていくのね、
はいはいはい、
あったじゃないですか。
あ、はいはい、
あの直前に、うん、
お
どえらいことがあって、
おお、
みんなほら前の試合の武井選手の試合が早く終わってから1ラウンドで終わってからトイレタイムに多分入っとったと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、
でまああの瞬間谷口もスタンバイのところに立ってたんですけども、うんうんうん、まあ、急に「すいませんちょっとトイレいいですか」
グロービングしてますからね。
そうなんですよ、グロービングして、
そう、
もうガウンも着て、もう今から入場だって時に
もう我慢できなかった、
ブルッと着て、
まあ、いやさっき言ったよね
って言ったんですか。
もうで、いや、トイレ近くにありますかって、いやないよで、もうパッて周り見てもこれまあそこやなと思って、
うん、
でもうみんなトイレ休憩してる一般の人が入るトイレのところにバーッと行って、
そうなん
です、すいませんっつったら、こんなグロービングしてるグローブつけた顔テカテカの兄ちゃんと一緒に入っていて、谷口ちゃんみんな、うお、ここ次出るやつやろみたいな感じにな
りますよね。
そうそうそう、
もう
でそのまま大便所の方入って、でも
本人大きい方したいの、
違う違う違う、
グロービングしてるんで、グローブはめ両手にはめてるんで、
はいはいはい、
やっぱ物が出せないじゃない
ですか、出せない。
だからもうこうやって腕上げて、ちょっとこう上げろって、でトランクスと中のファウルカップを
ずらし て,
して、スパッツをずらして、でもうおちんちんを持っていいですよね、おちんちんをパッともう僕2本指でつばみまして、
本当ですか、
はい、マジですよこれ。
そしたら出ないって言うんですよ。
何なんだよ、
いや、緊張緊張、このもう深町さんが目の前にいる緊張と、こう僕の一物を持たれてるっていう。あれで、
でも僕はもう何を思ったのか、こうやって見てないふりして大丈夫っていうこうやって思ったら、
こんなね、大舞台の前にこんなことあったんです。
入場と5分前ぐらい、5分前もないっすね。
そう、5分前もないっすよ、もう。もう何だったら、あれの VTR 発車してるぐらいの時のあれですよ。
もうスタンバイしてくださいって時に、もう
ちょっと待って、その話掘り下げないとダメだな。
もう時間が
もう10秒だけど、その話でなんか終わっちゃうじゃない
けど。これね、でまたこう、やべ、今からもう走って戻
りそう。ちょっとね、じゃあちょっとこれ、後半に持ち越します。行きましょう。
はい、CM。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、後半戦になります。え、これで、これは京口さん知ってたの？
いや、僕先ほどこのねスタジオを向かう道中で聞いたんで、何やその話。これを言いたかったやなと思ったんですね。ラジオで。
で、そのラジオ、それで出たかったんですよ。そうなんですよ。そういうのもあった。で、そのね、見なくて、もうおちんちんこう手で持って、で、もうちょろちょろって出て、でも僕は大丈夫大丈夫っつって、で僕の心の中ではもうチーフトレーナーのあのセコンドのホウキさんが、はい、もう必死に現場を食い止めてもらって、はい、でもう時間稼ぎしてる、もうやばいって、僕ら多分ちょっと登場に時間空いちゃうんじゃないか、でもホウキさんしっかりやってくれて、ね、で本人バーッととりあえずもうトランクスとか上げて、
はい、
よし行くぞっつったら、もうホウキさんがのんびりおしっか
り、
ええ、もう行くのみたいな、ホウキさんなんでここにおんのみたいな。
そうか、
食い止めてて、
そう、でもバーッと一緒に走って、まあなんとか登場はできたんですけど、はい、ただもうトランクスとかも多分ぐちゃぐちゃやったと思うんですよね。
ぐちゃぐちゃでビチャビチャってことじゃなくて、
いや、ビチャビチャではなかったですけど、
あの向きが
結構、はい、微調整して整えてたんですよね。
はいはいはいはい、
こうね、やっぱこうめっちゃ綺麗にしても、めっちゃ綺麗にしてくれたのに、僕の急遽のトイレのせいで、
それで
ぐちゃぐちゃになったんですよ。
で、もうバーッと下に降りていって、サブセコンドする京口に、うん、いや、ちょっとさっきトランクスいじったから、ちょっとあれ直しといて、直しといてね、うん、って言った
の。あ、え、京口さんは何こねえなとか思ってた
の？いや、だってそれに関しては全然普通に音楽になってバーって出てきてっていう感じだったんで、そんなハプニングがあったって知らなかったんで、
はいはいはい、
でほんまにギリギリの戦いをしてたんですよ、あの本番のリングの前にも。
本番のリングの直前に走りましたもんね。トイレからうわーっつって、
まあ漏らさなくてはですよね、本番のリング。
そしてホウキさんがこう、もう行くの？
思い出した、その直前に2人に会ったじゃないですか。
はいはいはいはい
はいはいはい、
なんかキャッキャッキャッキャッキャッキャッしてて、
リラックスタイムですね。
めっちゃリラックスしました、
ね、いや
大事。
いや、俺そうなんすか。
はい、だってこの控え室があって、あの他の選手たちと、で僕たちはやっぱ世界戦なんでちょっとだけこう仕切りで分けられたんですけど、
ちょっとしたスペース
だったね。みんなもうすごいこう、もう他の選手たちはこう自分のあれに入っててシーンでしてたんですよ。世界戦前の僕たちだけワッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、
大事ですよねこれ。
そうなん
ですか。選手によってですけど大事ですよね。
キャッキャッキャッキャッキャッキャッしてて大丈夫かな。
周りが変にうーってこうやっちゃうと、やっぱ変なネガティブになるんで、僕らは、僕らは特にそうですし、もう普通にいつも通り、アメリカの時もそうでしょ、もう普通になんか話してて、
あれでも大事なのってこう平常心だと思うんですよね、うん、別にこう入れ込んで逆にこう塞ぎ込みすぎてもダメですし、なんか平常心の中でこうだんだんだんだんすごい集中を、
いつも通り
昔からキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、
そうっすね、アマチュアの時から、
そうなんですか。
天候の時、まあ、階級一緒やったんで並ぶんですよね、いろいろこう階級は並ぶんですけど、僕らだけ喋ってました。
本当それこそ兵庫県と大阪の隣の席だったんで、もうキャッキャッキャッキャッキャッ
しゃべってて、でそれ田中亮明に、お前らだけじゃん喋ってんのって言われて、
へえ、でも二人で対戦したこともあるんですか？
あります
よ。
そうですそうです。
そうなの、仲良いこと、
なんか普通に喋る、
はい、違う大学だし、
もう試合中だけやったよ、なんかピリピリ
してたのは。さすがに試合が決まってやるって分かってっていう時は、お互いね、もうすぐリングで戦うからっていうのであれでしたけど、それ以外は普通に、はい、仲良くはしてましたけど。
アマチュア時代って何回戦ったんですか？ 6回
で京口が4勝で僕2勝です、
はい、
もう一生埋まらないですよねこれ。
これもう絶対言われるんですよね。でしかも、うん、その5戦目までは本当もうどっちつかずのどっちが上がってもいいっていう戦いがあったんですけど、うんうんうん、最後の6戦目、うん、リーグ戦だったんですけど、うん、完敗でした。
そ, だからそこで僕が負けたら3勝3敗で、うん、まあもうっていう感じで終わるって思ってたんでしょうけど、僕はもうその前回負けての最後のリベンジのチャンスやったんで、うん、めちゃめちゃイメージしててもう完封しました。フルマークで、
はい、フルマークプラス減点1で30対26
とか、そうそう。
それでスカウトされて、
その時の試合にそうスカウトで来てて、
で、
うん、試合に来ててその試合の相手が谷口やって、うん、どっちも取るってなったんですよ。それで渡辺チームになったんですよね僕ら。
いやそれでね2人とも世界チャンピオンになるっていうのがすごくないですか。
そうすごい。
いやだってアマチュアからプロになった人なんかたくさんいますよ。
はい、
2人とも
なかなかない
ですよね。そうですね。しかもアマチュアでもそこまでまあ
そ, う、ね、
そんな飛び抜けた選手ではなかったんで僕たちも、
うん、まあちょっと例えが合ってるのか分かんないけど、野球で言うならバリバリの1位ではない。
そうですね。あんまり2位3位とかで入って、うん、もういったメジャー行ってバリバリ活躍するみたいな。
おまあまあまあでも言うなればそうですよね、
はい、これまあまあまあ僕はね統一戦だったりってこれからですけど、うん、次初防衛があれですから、
そうですね、鬼門やっぱ防衛が、まあ、でも性格的に守るタイプなんで
難しい
ね。でも先に京口さんだいぶ早い段階で、はい、チャンピオンになって遅れることなんですか。2年3年
です。あそうだ、うん、これ僕ずっとこう伝えたかったんですけど、僕がじゃあ京口が世界チャンピオンになった時に、うん、僕ちょっと嫉妬で心の底からおめでとうって言ってなかったんですよ、
うん、
で今おめでと
う遅い遅い遅すぎる
わ4年ぶりの
やっぱ思ってたんですかちょっと。
いやもう彼がもう世界取った時僕マジ方針でしたからね、まあ、嬉しさもありわーみたいな、
取ったよ
本当にもう取りやがったよってなって、うん、で不意に思い出したんですよね。俺そういえば俺おめでとうって言ってないなと思って、
うん、
で今今本当心の底からの。
そのでも2人世界チャンピオンで谷口さんなかなかチャンスつかめなかったんですか、はい、あの東洋だったり日本だったりそれなかったですか。それでだんだん差が開いてって、うん、その時のこのなんですか関係性ってどうだったんですか。
まあ、変わらず自体は変わらなかったですね。本当、うん、こう本当プライベートでは友達だったんで、うん、
いやでも例えば京口さんって誰ずっと変わらないじゃないですか。
はい、
僕出会った時からでも本当変わらない
ですよ、ね、
めちゃめちゃ変わらない
はいはい、はい、
でも例えばやっぱこっちが嫉妬があるじゃないですか、
はい、
だから普段同じようにしててもなんかこう鼻につくみたいなやつなんだよみたいな、そういうのなかった
なかったっすね。
あなかったんだ、
うん、全然
な
かった
です。それでだってこう、うん、こっちがこう見られても、うん、なんかいじられとったもんな俺、
うん、
なんかお前もいつかなみたいな感じだったね
どうしても比べられるじゃないですか。
はい、うん、まあでもそこはいじられに持っていってたんで、うん、まあまあまあまあ、うん、まあ、見とけよだって感じでしたね。はい、
あでも僕なんかちょっといいですか。
ちょっ
とやっぱこのな僕がちょっと聞きたかったのは、
はい、
その例えば、まあ、よく合宿に行く、うん、ね、京口谷口三代あと久我のこの4人で合宿行くのが多いんですけども、その時にやっぱ京口だけが世界チャンピオンじゃないですか、
うん、
であとはもうちょっとあのエリアチャンピオンとかの中で、うん、やっぱ同期としてちょっとやっぱその辺のあれはあったのが、例えば移動するにしてもご飯食べるにしても、うん、何するにしても、うん、ちょっと譲るのってなかったですか。
例え
ば
全然ありました
。あなかったですか。
あありました
ありました。
あった。だからまあ何かするときには京口さっきみたいな、あもうさっき行きみたいな感じやったよな、
うん、まあまあまあ、うん、
そこは
だすごいだから相撲でいう番付みたいなんですよね。
あ、まあまあまあ、
横綱から下げるみたいな。
でも世界取れなくて、
はい、
1回目下校の舞台で取れなくて、
はい、
その時どう思ったんですか。やっぱり自分はこっち側の人間じゃないのかなっていうの。
いや思いましたね、うんうん、でそれプラスその本当世界の一戦で戦ってる人たちは、
うん、
マジですごいんやなって思いましたね。それだって言ったもんな直接、
うん、
この感あの分かる、めっちゃ分かるんですよ。僕もそうやったんで、うんうん、チャンピオンになって初防衛の時のプレッシャー、2回目の防衛の時のプレッシャーとかっていう時に、先人の世界チャンピオンの人たちってどんだけすごかったんやなっていうのが分かったので、それをねやっぱり世界とって初めて感じてる答えは思うんですけど、すごいな
って思ってましたね。その世界初挑戦の時からも はやっぱここで活躍ってマジですごいなと思って、だからこう考えとかもその普通の考えじゃたどり着けないんだなと思いましたもんね、うんうんうん、
直接こうなんかどうなのみたいなの聞いたんですか。
あ、聞きました、うん、ていうかその前にもう世界ってやばいなって言ったんですよね、うんうんうんうん、そしたらせやでみたいな
やばいでせやろっていろんな人ね、いろんな人がね、サポートしてとか、
はいはいはい、
その中でやっぱ勝たなあかんのがやっぱりこっちが仕事なんで勝つと、うんうん、やばいやろっつって言ってました。
だからもう先人たちはマジですごいですよ。すマシャも井上くんにしろ京口にしろ勝ち続けてるじゃないですか、うん、そこで、
うん、すごいですね。
すごいです。僕だって今回の世界戦初めて前日寝れなかったんですよ。
はいはいはい、
ストレスとかプレッシャーで、
うんうん、
まあ、やべえなこれ何回も経験してる人たちが思いながら、
これあるあるです。
あ、京口さんも寝れない。
あ、まあまあまあ寝れなかった時もあります。でも寝れます。
最初の頃やっぱ僕もすごいなと思ってて、はい、あの撮って初防衛の時とかってもうメインとか確かあったんじゃなかった。
いや、初防衛の時はメインじゃないです。
メインじゃなかったか。
はい、
調整でメインやったもんな。
調整がメインです。
あ、そ
っか、8000目がメイン。初防衛は違いましたね。
初防衛の時にむちゃくちゃ緊張してるたの覚えてるん
ですよ。あ、してるかもしれない。
すごいもの背負ってるなって思って、うん、わずか何千円でっていうような、すごい、はい、それでも勝ったじゃないですか。
すごいですよね。もうマジですごいプレッシャーなんで、
うんうん、
まして当時23とかなんで、
う
ん、
そうね、23
か、うんうん、23でこれ経験したんやと思いましたもん。
これからですよ、谷口も。
何が変わったんですか、サルダル戦から。
やっぱこう、なんだろう、なんとかなるやろうっていう考えがなくなりましたね。
あ、それまではなんとか、
まあ練習さえ必死にやっとけば当日は勝手に体が動くやろみたいな考えだったんで、
うん、
まあ、そうじゃなくて本当試合が始まってからもっと考えなあかんようになりましたし、うんうんうんうん、試合に臨むまでの準備とかもそうですし、
うん、
なんか本当根本的に変わりましたね。
クマさんでいつからあのこう携わっちゃった、なんかやっぱ見てて変わったりしました。
いや、でも僕でも言ってもまだ2年3年ぐらい
の、3年ぐらいですね、
はい、あれなんでですけど、まあでもちょっとやっぱ気にはしましたね、うん、やっぱこう同期で、はい、ね、入ってて聞いてたので、僕も途中から、ね、僕が入った時はもうね、京口ちゃんも世界チャンピオンだった
ので、はいはい
はい、でなんで世界チャンピオンとこの、 あの日本タイトルで差があるんだろうなと思った時には、やっぱその辺よくいろんな人にも聞きましたし、で一番やっぱ思ったのはやっぱ合宿の時とかではやっぱ、あ、運動神経めちゃくちゃいいんやなと思って、谷口が、
あ、はいはいはい、
はい、したらやっぱこの選手は日本とかそういうアジアとかには収まるものじゃないんじゃないのかなと思って、ちょっといろいろ考えて、
僕だいぶ早い段階から
言ってたじゃないですか。
僕は、うん、この2人は取るって言ってたけど、うん、でもあのやっぱり東洋の時とかあと一歩で取れなかったとかで、はい、サルダー戦とか見て、やっぱこっち側のあれじゃない、人間じゃないのかなとか思ったりもしたけど、やっぱ日本タイトルでだいぶ、うん、どうですか。
そうですね、前回、ね、今年取って防衛もして、まあもう目に見えて分かりました、変わりましたよね。
本当に意識の問題でしたよね。考え方、意識だったりとか、うん、やっぱ甘かったんですよね、考え方が。
あと思ったんですけど、渡辺ジムでミニマム級って重岡兄弟って言うじゃないですか、うん、下からの付け上げがすごいじゃないですか。
すごいですよ、あの二人は。
で俺今回取れなかったら多分もう
僕も思ってました、
ね、あ、それやっぱ思ってました。
2人で言ってたんですけど、うん、これ取れんかったらもう次5年後10年後やなみたいな。
今だからしてぶっちゃけて言うと、
はい、
負けたらチャンスは重岡に
行
く
ですよね、
ものも形としても残してましたんで。
いや、でもそれはそうですよね、
はいはい、うん、マッシュは僕されたりに負けた時にもうさっき銀ちゃんが行くだろうなと思ってたんですよ。
うんうんうんうんうん、
そこででもこのランキングが上がって先に挑戦できたんで、うん、本当幸せでしたね。
これはもう、うんうん、引き寄せたんで、それを掴んだんで、それはもう本人のあれですよ。
世界チャンピオンになるのって運っていう要素ってマジでかいですよね、
うん、運です
、うん、
いや多分これ、まあ、オカルトの話になるかもしれないですけど、はい、まあ、コロナの中とかいろいろあるかもしれないですけど、はいはいはい、これ本当にこうし、ね、この12月のタイミングじゃなかったらもしかしたらちょっとまたね違う結果になったかもしれないし、
これも結構急転、こっちからしたら急に決まったように見えたんですけど、
それもドラマがありましたね。
はいはいはい、
もう契約のあれでも
てっきりあっちの方のプエルトリコに行くと思ったんですけど。
ああ、うん、もうそれもあのいろいろあったじゃないですか、入札だ、再入札だとか、はいはいはいはい、その辺の細かい話も
言えないけど、
言えないけど結構こうあって
、もうせめぎ合いがあって、
そうですね、それどうするにあった時にちょうどフェニックスバトルの大橋会長はこうねご尽力いただいたこともあって、だこれってなんかそういう運命みたいなものがあって、うん、本人のこうちょうどいい試合感覚で来た時、
いや本当ちょうどよかったですね。で年内に決まってもいいようにこの準備はしておけってもうずっとしゃべってたんで、
うん、メンデスってどういうやつだったんですか。
めちゃくちゃいいやつ、
めちゃくちゃいいやつ、
ないです、
もうほんともう、うん、なんかもうこいついい男やなって思いました
えその陣営とかもどうですか。
めちゃくちゃいいやつ
あそうなんですか。
めっちゃいいやつ、もう常にありがとうっていう、うん、この手を合わせた合唱のスタンプいつも送ってくれるんですよ。
あライン
そうそうそう、あの WhatsApp っていう LINE みたいなのやってた時に、
なんか全然わがままなことも
や
ない
、全然
やない、あそうなんですか、
ちゃいいやつでしたよ
まあでもあの日本のお菓子が大好きでしたね。
日本のお菓子が大好き、
はい、あの佐久間のいちごミルクってこんなキャラメル、キャラメルじゃないキャンディーあるじゃないですか、
はいはい、
もうあれをちょっとあげたんですよ
それあげたんです
よ、あげたんです、ちょっと買っていったんですよ、ちょっと
どうぞ、どうぞ、
日本のお菓子美味しいから、うんうんうん、でもこれはすごいな、ビッグサイズないのか
って
、ちょっと買って、いやこれじゃ足らないって言って、ほんと佐久間のあれ僕何十何袋買いました2日ぐらいで食べてました。
いやー、あ
それ麺ですか。
いやもうあの陣営とか
牛乳もすごかったんですよね。
牛乳も 3日で15、6本ぐらい飲んでました。
牛乳うまいって、
牛乳がうまい、
違うなんですね
でもメンデスはでもあれでしたよ、あの到着した時のお弁当に、
うん、
あの白ご飯とか肉とか、
はいはいはい、
ランチボックスみたいなやつに、
はいはい、
ケチャップかけて、
うん、
で牛肉と一緒にこう食べてたんですけど、
はい、
あウエイト大丈夫なんだなと思って、1週間ぐらい前でも本当白ご飯にケチャップかけて肉食べてたんで、
あ大丈夫だったんですね。
大丈夫、なんか上とかもともと軽いんですよね。
あ、そこでもそういう心配もやっぱありますよね。大丈夫、大丈夫みたいな。
軽量の時と試合の時とそこまで体変わってなかったんですよね。
うんうんうんうん、
それが分かりましたよね。
はい、
あのだこっち来てちょっとした時に 50.5 だったんですよ、もうすでに。
はい
はい、でこれ多分軽量でその、47.6 に落としたとしてもそんな戻らへん
そうです、ね、
っていうのは分かってました。
これやっぱ普通のタイトルマッチはやっぱ全然違う、や世界っていう
のは違いましたね。なんかこう準備段階からそうですし、
うんうん、
なんか何もかも違います、やっぱ、
うん、そういうの聞いてるともうなんか国と国との当たり前ですけど戦いですよね
ね、いやそう国で思い出したけど、やっぱ君が代を流れたら、はい、めちゃくちゃ緊張しますね。
あそうこれあるある、
バチックス気持ちが出す
なんかもうやっぱ違う、
君が代が流れるんですよ、うん、僕初挑戦の時は正味、うん、君が代流れて、あこれが世界戦かと思ったんですけど、2回目はマジで緊張しました。
そこで緊張した、
僕は1回初挑戦の時もあ俺のために流してくれてる君
超バ
イブスすごい
っ
すよ。
やっぱりね、見てたあの世界戦のリングっていうファン目線で見てたあのリングに自分のために流れてるで、
うん、
うおーってなってました。
もう彼はそういう性格ですよね。
そうね、
も
う
気も座りすぎ
友情一番気持ちいいですから、
もうお立ち台です、もうほっといても踊るタイプ
緊張とかそういう
しますします、
するけどそこではしない。
でも京一くん直前はすごいっす
ね、控室とかはまあまあでももうギリギリでも入場曲パーンなっていったらもうパッ大丈夫です。
ああ、
はい、
プエルトリコの国歌長くなかったですか。
プエルトリコの国歌長かったですね。
え長いっすよね
あと結構メンデスの入場も思ったより長くて
確かに
国歌長くねえかと思いながら聞いてたんですけど
面白いですね、やっぱ裏話は。
いやでも勝った瞬間とかもうたまんないですよ。どうなんですか。
嬉しかったですけどね、
うん、
僕の時は判定やったんで、
でも
そわそわそ
わってやったじゃない
ですか。あれはもう負けたら引退、負けたら引退ってあの時思ってたんで、
うん、
ダウン取ったんですけど、でもニューってなったんでブワッ爆発したんですけど KO なんで。
でもあのニューの時はかっこよかったよね、
もうや
ろう手上がった瞬間は
もうわー
かっこいいってやっぱ思ったんで、
で自分だけど
僕は実際レフェリーが止めてから降りるまであんま覚えてないんですよ、もう、もう興奮しすぎて。
いやかっこよかったですよ
まあそうですね、
ね、僕ね終わった後もう残り30秒しかないんだけど終わった瞬間京口さん見たんですよ、
はいはい、
泣いてんじゃねえのかなと思って
まあそれは大丈夫大丈夫、
ね、大丈夫だけどでもすごい嬉しかったじゃないですか、あの顔がもう、もうそれにグッときちゃいました、
うん、
僕も
うやっとやなっていう、ね、陣営のそれこそ小口さん、ほうきさん、小林さん、京口の笑顔がめっちゃ嬉しかったです。
もう時間ない
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、あっという間なんですけどねちょっと最後のその話ちょっとだけしてください。ちょっとだけ、
だから僕興奮しすぎて、その翌朝僕5時50分にジム朝の練習して、
え
で谷口の一夜明け12時の会見も出席したんですけど、ずっとジムで待ってました、
はい、6時間ぐらいね、
うん、6時間ぐらいいました
京口さん興奮して、
はい、そうです。
でびっくりしてたのがメンデスの人たち、あのね、プエルトリコのチームもジムの近くに泊まってて、はい、でいやちょっと時間余ったからジム見ていくかっつって見ていって、朝6時にジム行ったら世界チャンピオンが練習してるからびっくりしちゃった
記念撮影しました
こんな時間に練習してんのか。
それで RSC からのお知らせです。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 RSC ではオンラインショップ東京大阪の、店舗にてニューイヤーセールを開催中です。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いします。
ありがとうございます